スタジオスモーキーカルロスです。
ボストン滝波です。こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。今回はですね、滝波さんがニューヨークに行かれた時にご友人にちょっとインタビューをしていただきましてですね、今年はいわゆるそのニューヨークでのテロ事件以来ちょうど20年になりますんで、そんな話を現地の方に記憶をたどってお話しいただきたいなという趣旨でですね、まあご意を申し上げたんですけども、3人の方にインタビューいただいたわけですよね。で、1本目なんですけども、どんな方なんでしょうか。
男性で奥山さんって言いまして、はい、ニューヨーク在住なんですけども、はい、まあ、もともとジャズを目指して、ニューヨークに来られた方で、サックスはプロというかセミプロを、よく YouTube なんかに動画上げておられるんですよ。で、まあ、音楽界のハーバードと言われてる、はい、バークリー音楽院の方にも、行っておられてて。
音楽音痴の僕も知ってますよ、そこ。
上原ひろみの先輩になりますね。
ああ、なるほどですね。
そう。まあ今は、はい、主に、リムジンドライバーをやられてて。
はいはいはいはい。
で、まあ、まさにお客さんを乗せてる時にテロにあったっていうのが奥山さんです。
お客さん。
ジョーさんって言ってますけど、
お客さんを乗っけた時にテロにあったんですか？
そうですね。
うわー、それすげえなんか怖いというか、まあ怖いっちゃ月並みな言い方なんですけど。なるほど、相当でも非日常というか。
そうですね、はい、僕自身もちょっと話ずれちゃっていいのかな、ボストンにいたじゃないですか、
はい、
で何かが起きたっていうのがだんだんテレビとかで伝わってきたときに、高いビルがボストンに2本あるんですよ。ボストンに高いビルがあるところの真下に私たちのオフィスが、はい、半分がホテルで半分がオフィスっていうとこだったんですけども、突っ込む可能性があるってことで全員出させられたんですよ。
なるほど。
出させられたって言っても、あ、仕事をお客さん抱えてるわけですから、
はい、
その時にね、250人ぐらい日本から来られてたんですよ、グループとか個人で、で、しょうがないんでファイルを手で持って、
はあはあ、
携帯電話とファイルを手で持ってホテルのロビーの床で仕事しましたね。
はい、じゃあお一人目、奥山さんのインタビューですね、お聞きいただきたいなと思います。それではどうぞ。
奥山です。当時はですね、私は普通の会社員で出勤してました。で、8時何分かに、会社の人から第一報が来て、なんかすぐに、なんていうか、とんでもないことになったので、仕事をちょっと、今からひょっとしたら、いや、やれる状況じゃないって言われて。
なるほど。
で、一番最初に聞いたのは、ビルに飛行機が突っ込んだと。飛行機ってのは、そういう、ミサイルとかそういうのが突っ込んだのとは違う。客を普通で、お客が乗ってる飛行機が突っ込んだって言ったんで、って言ったら、普通にね、何百人も乗ってる飛行機が、ワールドトレードセンターにぶつかったっていうので、とんでもないことになって、今仕事をやる状況じゃないかもしれないっていうんで、用意しとけと。
なるほど。
仕事辞めました、その時点で。8時何分、その次に、
もうその日仕事が入ってたんですか。
いや、普通の会社
で自分
やって。
なるほどなるほど。
その時に上の人から何か言われて、ちょっと仕事できる状況じゃないかもしれない。でその時に私はね、サーバーアベニューの27丁目のところに、勤めてましたから、表に一旦出たら見えるんですよ、サウダーアベニュー
が。なるほど、なるほど。
で、その状況で、なんか、続々いろんなことって、仕事どころじゃなくなって、とりあえず一遍出ようかと。で、なんか出たり入ったりして、落ち着かないまま、続報がどんどん来て、違うところには、なんか、ペンタゴンにも突っ込んだとか、いろんな話を聞いたときにね、1時間後ぐらいに、一人の人が、一つの塔が、崩壊したって言われて、で、その後慌てて見に行きました。外に出て。で、実際に崩壊してる現場を見ました。
本当に、そうですか。
もう、信じられない思いです。もう一頭は特になくなった。誰かがなくなっちゃった。で、そこで自分の目で、まだもう一頭残って、ツインタワーだったら、もう一個見たときに、それを崩壊する画面を見て、うわー、これは本当にそうなのかと。
なるほどね。
現実、サウダーベンに行ったら一方通行なんですけど、車が完全に止まっちゃって、何が起こったかと。サウダーベンでそのまま行くとね、南の方に行くと、そういう南のその現場の場所に近いところの場所だったんですけど、もうすでに電車とか止まってて、地下鉄が、みんなが歩いて、デモ行進のようにして、みんな北上して歩いてるわけ
です。そうですか。
すごい、なんて印象的で。
20年経ってど うですかね、ちょっと一言二言でご自分の気持ちというか人生だいぶ変わっちゃったと思うんですけど、
それ以降にビジネスはもう大いに変わって、とにかくニューヨークは観光以下はもう大ダウンですよね。そういう関係の人ってもうそれを機に辞めちゃったし、あるいはあの会社関係でも撤退したところで相当あるし、私の関連のところでも相当なんていうか、そのいわゆる契約してたとかもう辞めたとか、それからその知り合いのところの人が帰っちゃったとか、あるいは単身赴任になっちゃって家族はいなくなったとか。
なるほど。
で自分自身はその日はね、結構遠いところに住んでたんですけど、で地下鉄で1時間。
なるほどね。
地下鉄が動かなくて、完全にもうあのボスに言って。あの車で送ってもらいました。車がね2時間かかりまして、普通30分で行く。
なるほどね。
それが強く認証に残ってます。もう完全に曲がったのが遮断したんで、外部から入れないんですよ。
そうですね。僕あのその日ボストンからあの IR の仕事で、あのニューヨークに行く団体がいて、団体って6、7名でしたけど、もうやめなさいっていうふうに随分止めたんですけども、あのアポがあるからって言って立っちゃいましたね。で結局マンハッタン入れなかったですもんね。
こっち評価なく一切全部遮断されて、こういうあのいわゆるマンハッタンクイーンズっていうこのくくりだけでも中に入れなかったです。でこの橋をみんな歩いて渡りましたから。
あの帰宅するのにね、
何にもその行き交う手段がなくなっちゃった。
あのちょうど日本の 3.11 の時にね、あの埼玉県あたりの人歩いて帰りましたよね。
あ、そう、まさに。
もうその日じゃないですよね、飛行機が2機あれしてるわけだから。
そういう日本の状況。
そのトールさんの知り合いの人がニュージャージーから、その人なんつったのかな、彼の友達なのか誰か知り合いの人が、ジョージ・ワシントン、その事件が起きた瞬間に、そのジョージ・ワシントンブリッジに、いつも見たことない警察官が立ってるんですって。
お
お。そこで閉鎖する。だからもうその日に何かあるっていうのはあの分かってて、特殊な警察官がいたっていうんですよ。
うん、特殊な警察官ってどういう意味ですか？軍隊みたいな。
いや、そう、軍隊か。だからそのステートのじゃない、もっと上の方の、プリスの。
もう、国防レベルっていうんですかね。
要はね、連邦 の, その警察がいたらしいんですよ。でもうシャットダウンしてる。その瞬間にやってるんですって。だからあるっていうの分かってたんだろうって、何かが。どこだっていうのは分かってないけど。情報は漏れてるんでしょうね。
そうですね。あの前もってね。
前もって。ま、漏れてると、ね、やっぱりそういう両方スパイはね、両方のスパイがいるわけだからね、バレてるんでしょうね。